こんにちは、ヒットルフィリップ太郎です。いつも私のポッドキャスト配信聞いていただきありがとうございます。今日のテーマはですね、ウェブ広告で失敗する人の共通点、失敗する会社の共通点についてお話をしていきたいなというふうに思います。はい、ね、あなたもね、そのウェブ広告、まあすでにやられてる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあちょっとね、あの将来的にやってみたいんだけど今やってないなっていうね方もいろいろいらっしゃる、かもしれません。で、やっぱそのね、いつも言ってますけど、やっぱビジネスを拡大する上で、やっぱその広告をかけるっていうのはね、本当に欠かせないわけですよ。広告をかけずに、まあなんか口コミとかね、まあ SNS でね、あのまあ広めていきたいっていうね、あのまあやり方もあるかもしれませんけれども、まあそれだとまあ基本的にはやっぱりですね、小さなビジネスで終わってしまう。まあ本当にね、地域に根ざしたまあね、あのリアルなお店があって、まあそのね、チラシとかを配ったりとか、そういう形でね、あのやっていくビジネスであれば全然いいんですけれども、そのやっぱりネット上で何かを販売していきたいという際にですね、そのやっぱ広告を使わずにそのビジネスを拡大させたいっていうのは、まあ、すごくちょっと素人臭い考えですよね。言っちゃ悪いですけれども、はい、っていう形で、まあ、そのネット上でね、何かを販売するとね、お客様を集めたいのであれば、その必ずやっぱそのウェブ広告を使うと。ね、ウェブ広告って、そのやっぱりね、そのなんかね、チラシとか巻くよりも、すごくね、費用も安くできますし、ね、そのいろいろね、ラジオとかね、雑誌とか新聞とか、やっぱりそのね、お金かかるわけじゃないですか。まあ、それよりもすごく安い予算で、まあ、気軽にできると。ね、そのデザイナーさんとかにね、ちゃんと広告作ってもらわなくても、まあ、気軽にね、その自分が普段なんかね、撮ってる写真とか、動画とかを使ってですね、まあ、気軽に本当にね、広告を出して、本当に小予算で1日数百円とかでからでも流せますし、すごくね、低予算で始められてテストができますので、ぜひね、ウェブ広告のスキルを学んでほしいなというふうに思います。で、それを踏まえた上で、ね、あの、僕が様々なね、クライアントさんとお話をしていて、皆さんこういうところにね、ちょっとやっぱり誤解してるなと、ね、多くの方がなんか、やっぱ広告を流すっていう際に、ちょっとやっぱウェブ上でね、集客する、時の大前提をなんか知らないんだなというね、ことをすごく感じますので、まあ今日はその点についてね、あの多くの人が、やってしまう、まあ間違いと、やってはいけない間違いについて解説をしたいなというふうに思います。でね、これ僕のね、あの広告講座を最近ご購入いただいた方とちょっとね、直接お話をさせていただく機会が、あったんですけれども、やっぱりね、その方も、まあ割とどちらかっていうと、まあリアルなビジネスをやられていて、まあね、直接お店に来ていただいて、ね、あの、まあちょっとセッションをするみたいな、ね、あの、そういったビジネスをされている方だったんですけれども、まあやっぱコロナ以降ですね、コロナ禍以降、そのお店に来ていただくことがちょっと難しくなったので、まあオンラインでセッションしたいと。ね、オンラインでセッション提供することも全然できるので、まあオンラインでね、今まで通りリアルでやっていたことをオンライン上で集客してね、あの、セッションを提供したいということでしたと。で、やっぱりそのね、やっぱ広告、僕の広告の教材買っていただいた方なので、まあ広告を出したいと。っていうね、そういった、やる気がある方ではあったんですけれども、そうやっぱ皆さんね、多くの方がね、間違っているというか、勘違いしているというか知らないのがですね、やっぱその広告っていうと、ね、まあ広告を流しますよと。で、自分のね、まあサイトとか、商品の販売ページに、まあお客様を誘導しますよと。で、ね、多くの方が、そこでいきなりね、自分が売りたいメインの商品を、まあ、売ろうとするわけですよ。ね、例えば、まあ、その方であればね、まあ、その数万円ぐらいする商品が、メインなわけですよ。ね、まあ、広告の出し方もいろいろありますけれども、まあ、基本的にね、やっぱ広告を流すっていうことは、その、まず自分の知らない、自分のことを知らない人に、自分のことをね、自分のサイトに知って、来てもらって、商品買ってもらうと、自分のことを知らない人に、対して流すのが、まあ、基本なわけじゃないですか。ね、まあ、もちろんね、ブログとか、いろいろね、ホームページとかいろいろ運営していて、まあ、ちゃんとね、誰がサイトに来たか、みたいなのをね、わかる行動をね、Facebook であれば、Facebook Pixel とか、まあ、Google のね、リターゲティングタグとかいろいろあるんですけれども、そういうのをちゃんと貼っているね、そういった知識がある会社方であればですね、まあ、もちろん、そのね、自分のサイトに来た人だけにリターゲティング広告を流す、みたいな形で、まあ、いきなり商品を売るのもありなのかな、というふうに思うんですけれども、まあ、基本的に、やっぱその知らない人、まあそこまでの知識がね、ある方も少ないと思いますんで、まあ知らない人に広告を流すと。で、その際に、やっぱそのいきなり今言ったように、なんか数万円の商品を販売しようとするわけですよ。ね、まあもしくは仮にもうちょっと安くて数千円とかでもいいですけれども、まあ基本的にね、やっぱそのネット上で何かしら商品を販売したいと思った際にですね、まあ商品売るとなると、やっぱり数千円とか、ね、まあ、もしくはもうちょっと高ければ、まあ数万円とかですね、まあ物によってはもっと高い数十万円とかね、もっと高額な商品販売することも、まああるわけじゃないですか。で、そこで、やっぱり皆さんが勘違いしてるのが、本当に今言ったように、いきなり、 ね、その商品を販売しようとするわけですよ。なんかね、世の中的にやっぱ商品を販売するっていうと、いきなり商品をね、販売する、ネット上で商品を販売する際に、いきなりすぐにね、自分が売りたいメインのね、少しちゃんと利益が残るようなバックエンド商品とか言ったりしますけれども、利益がしっかり残るような商品をいきなり売ろうとするわけです。で、これってね、考えてお客様の気持ちになってみればわかると思いますけれども、広告クリックしてね、なんかサイトに行って、まあね、もちろん面白そうだなと思って、なんかなんだろう、この会社、このサイトね、ちょっと面白そうだなと思ってね、広告クリックしてあなたのサイトにね、人が行くわけなんですけれども、まあ、そこでね、まあどんなね商品かにもよりますけれども、いきなり数万円払いますかというお話なわけじゃないですか。ね、全く知らなかった会社、初めて聞くね、人会社のページに行ってね、あ、数万円か、パー、あ、欲しいな、買おうとね、いきなりそういったね、利益率がね、高いような商品を買うかっていうと、もちろんね、買う人は一部いるとは思いますけれども、まあほとんどの人は買わないわけじゃないですか。ね、買わないですよね。やっぱ数万円にしろ、まあ数千円とかでも、面白そうだな、こんな商品あるんだな、へえーと思って、まあ別にでもまあ今買わなくてもいいな、みたいな形でですね、一応なんかね、多少記憶には残る。まあ記憶に残んないですかね。まあ記憶に残んないことが、一回サイトに行っただけのサイトなんて基本的にね、覚えてないので、まあ記憶にも残んないですよね。で、そうなってしまうと、やっぱその広告かけた意味があるのかなみたいな話になるわけですよ。なので、僕がいつも言ってるのは、そのネット上で商品を売るためのね、まあその鉄則というかね、大切な本質的なね、3ステップというものがあるわけですよ。で、それは何かっていうと、これぜひね、ちょっと覚えてほしいんですけど、まず一つ目、お客様、見込み客の、その連絡先を手に入れると。ね、お客様の連絡先を手に入れるってことをしなくちゃいけません。はい。それが一つですね。いいですか？見込み客様の連絡先、商品買ってくださりそうな人のね、連絡先、メールアドレスとか、もしくは LINE とかでもいいですけども、その後、こちらから連絡をね、こちらの方からお客様に連絡が送れるような連絡先をね、いただくと、これが最初の大切な1ステップ目です。で、2つ目が価値を与える、価値を提供する、ね、連絡先をいただいた方にですね、何かしらの、ね、ネット上であればそのデジタルな、ね、コンテンツであれば、ね、無料で提供してもいいわけじゃないですか。何か具体的にね、なんかサンプルを送るとか、実際に物を送るとかですね、自分がなんかセッションをするとか、そういったね、本当に自分がなんか価値を提供したりすると、当然コストがかかりますので、まあそれはちょっと無料で提供するのはないよなって話になりますけれども、ネット上でね、なんか PDF ファイルとかですね、動画データとか音声データとか、そういったいわゆるデジタルコンテンツを提供するのは、まあそのね、無料で、配ったとしても基本的に何の問題はないわけじゃないですか。なので、そういった無料でコンテンツを提供してですね、その連絡先をね、まあ、ゲット、ね、連絡先いただいた方に、そういった価値を提供して、で、価値を提供した上で売るっていうのは、本当にね、大切な、3ステップなわけですよ。いいですかね。最初、ステップ1、連絡先を、取る、連絡先をいただくってことですね。で、二つ目が価値を提供すると。ね、お客様がね、自分の商品に、自分のビジネスに興味を持っていただいたお客様が、なんかね、価値を感じて、あ、なんか面白そうだな、いいことを教えてもらったな、みたいなね、価値を感じるような、そういったね、コンテンツ、何かしらのね、価値を提供すると。で、三ステップ目が、その上で商品を販売するというのが本当に基本なわけですよ。で、皆さん、これをすっ飛ばして、いきなりステップ3にね、広告を、ステップ3、商品を販売してるサイトに飛ばそうと、するわけなんですよ。まあ、これはよろしくないですよね、と。ね、別にやってもいいんですけれども、まあ、これだけだと、やっぱりね、その商品を売るのにかなりお金がかかってしまうわけですので、ね、やっぱそのサイトに来てもほとんどの人は買わないわけですから、ね、もちろんね、リターゲティング広告とかを駆使して、ね、常にもっとガンガン広告流してみたいなことをやればできますけれども、ね、まあお金がね、広告予算がこんだけあって、これを今期使わないとダメだみたいなね、そういう形の、まあ大企業、大手の企業であれば別に全然それでもいいんですけれども、まあ僕らみたいなね、スモールビジネス、中小企業にとってはそれって難しいわけじゃないですか。ね、最初は赤字でも、まあ、これがね、何ヶ月とか半年とか1年ぐらい経って、まあ、お客様がね、ちゃんとお金使っていただける可能性がね、増えてくれば、別にね、最初赤字でもいいよみたいな、たくさんね、お金あるし、広告予算ね、使わないといけないし、みたいな、そういったね、余裕がある、ね、資金が潤沢にある会社であれば別にいいんですけれども、その僕らみたいなね、中小企業、スモールビジネスにそんなね、長い間お客様がね、いろいろ商品買っていただいて、ね、長期的にお金を使っていただくのを待ってる暇って、まあ、なかなかないわけですよ。 はい。なので、僕が言ってるように、その何かしら、その無料でプレゼントをね、提供して、何か価値を提供して、価値を提供、連絡先を取って価値を提供して、その上で商品を売るってね、そういった、その仕組みがないと、なかなか広告って、うまく、広告出してもね、ウェブ上で広告出しても、うまくいきませんよ、というふうなお話なわけですよ。っていうね、ちょっとまあ、その今までね、少し理論のお話をしましたけども、まあ、理論だけ聞いてるだけだとわかりにくいと思いますんで、実際にね、事例をちょっといくつかお話をしたいと思います。まあ僕がやってるようなことは皆さんわかりますよね。僕なんかはその僕はコンサル業ですのでね、その僕が普段お話をしているようなことをそのやっぱりですね、PDF とか、まあ、もしくは動画とか音声とかにまとめてガイドブックと呼ばれるようなその PDF であったり、ね、まあちょっと安い商品ってね話も本も無料で配ってますんでその話、まあ少しお金いただいてますけどその話も後でしますけれども、まあ基本的にその PDF 書籍が多いですかね、それを無料で配ってね、でその配ってそれを読んでいただいた方に、また動画のねウェブセミナー、動画を見てね、そこで価値を感じてもらいながら商品買っていただくってね、そういった流れで商品をね販売しておりますのでね、僕がやってることはね分かっていただきやすいかなというふうに思います。まあね、本当にコンサル僕みたいなコンサルとかコーチをやってる方も必ずね本当に知識を販売してるわけですからね、最終的には僕もね一番高い商品ってのはその個別とかグループのね少人数でのコンサルティングなわけですよ。今ほとんど募集していないですけれども、そういったまあ最終的にはそのね自分が働いてね直接お客様に1対1とかで提供する価値を提供するっていうかなサービスを提供するのが一番高いお金をいただけるわけなんですよ。でただ僕はねそれをあんまり安売りしてほしくないなっていうふうに思います。皆さんねこういうねやっぱその書籍をね書籍というかその PDF を書くみたいなそういった机に座って何か作業をするってことが、まあ、非常にできないね、まあいろんな経営者の方見てきましたけれども、まあ時間がないとかそもそも文章を、ね、書けないとかね何やればいいのかわからんみたいな形で本当にねその文章を書ける人が非常に少ないわけですよ。まあなので逆に文章を書ける方ってのはすごくね、うまくいく可能性が高いわけですよね。はい。で、その、特にコーチコンサルの方とかはですね、そのやっぱり文章を書けないとか、そういったコンテンツを作る時間がないので、まあ自分を安売りして、ね、まずは私と無料セッションしませんかみたいな形で、セッションをね、して、ね、セッションしていただいた方に、ね、こんな契約私と契約しませんかとかね、定期的にこういうセッションしませんかいくらですよみたいな形でね、自分が売りたいね、まあ多分数十万円とか最低でもすると思うんですけど、そういった商品を販売しようとするわけですよ。で、ただそれってどうなのと、はいね。やっぱり、そのね、申し込む人の気持ちからすればですね、そのなんかまだようわからんぞと。ね、まあもちろんソーシャルメディアとか YouTube とか、こういったポッドキャストとかね、そんなところでファンになってればまあ、まだ別ですよ。ね、すごくね、ソーシャルメディアに人気者で、あ、この人と話したいみたいなね、ファンになっていれば、いきなりね、私とセッションしませんかって言われれば、あ、セッションしますみたいなね、むしろお金払わせてくださいみたいな話になって、いいとは思うんですけども、そういったファンがいないのに、ね、いきなり私と話しませんかって言っても、お前誰やねんみたいな、ね、セッションして、はじめましてこういう人間ですみたいな、そのね、先生側が自己紹介をしなくちゃいけないようじゃ、もうそこで負けてるわけですよ。ね、もうやっぱお客様が自分と話すっていう段階においてはですね、この人と話してよかったみたいなね、この人と話せるなんて、ね、夢のようだみたいな言ってもらえるような段階にならないと話しちゃいけないと僕は、基本的には思ってます。まあなのでぜひね、有料でお金を取った、ね、お金を払った人だけと話す、そうしないとやっぱ自分のね、格というか自分がね、ね、自分が安くなってしまいますので、ね、自分をそんな安く扱わないでください。はい。まあ、なので、本当にね、その自分が、そのね、自分の知識というものをまずはですね、その PDF とかにまとめて、ね、それを、そのまず配って、で、それを登録していただいた方に、まあ、例えば、有料でセッションを受け付けていますよ、みたいなね、形で、まあ、5000円とか1万円とか、まあ、比較的安い価格でセッションしませんか、みたいな、ことをした方が絶対いいわけですよ。ね、そのね、無料とはいえ、やっぱいきなり人と話すって怖いわけじゃないですか。ね、なんか売り込みをされるみたいなね、思うわけですよ。ね、僕だったら、なんかね、もし何か僕にがそういうことを、ね、お客様の立場で、ね、なんか、セッションしませんかとか言われたら、ね、無料、逆に無料だったら怖えわ、みたいなね。どんな売り込みしてくるんだ、みたいなね。なんかね、向こうはなんか無料でね、お話をしたんだから、その元を取らなくちゃいけないみたいな感じで、なんか、高い契約売り込んでくるんだろうな、みたいな形で怖いわけですよ。 だから基本的にその何かね全然知らなくてね、あのなんかまあ Facebook とかでつながってるとか、なんかそういった関係性だけの人とね、あのなんかメルマガとかもね何か登録していない人といきなり話そうかって思うと、まあ、話さないわけですよね。なので本当にね、自分がある程度ファンがいれば何でもいいんですけれども、それがいない状態でいきなり私と話しませんかと言っても、やっぱそれは厳しいわけですよね。そのやり方だけじゃビジネスはうまくいきませんね。そうじゃなくて、やっぱりその何かしら無料で、そうね、PDF とかね、あの PDF をダウンロードするだけなら怖くないわけじゃないですか。何も売り込みされないわけじゃないですか。で、その PDF を読んでみて、あ、面白そうなこと言ってるなとかね、まあ動画とかでもいいですけれども、そうね、あの何か価値をね、あのデジタルコンテンツ上で提供してもらってね、あのそのお客様の方から自分で手を挙げてもらうね、あのこの人にもっとお金払いたいなと、直接学びたいな、直接ね教えてほしいな、コンサル受けたいなみたいな思ってもらえるようにまずは価値を提供する必要があるわけですよっていうね、そのお客様の連絡先を取るね広告とかでね、あの自分のねランディングページ、オプトインページに誘導して、まあ、そこでこれ無料で差し上げますよと、ね、っていう、そういったプレゼントを用意した上でですね、そのプレゼントを提供して、ね、それを読んでいただいた方が、あ、この人にお金払いたいな、みたいな形で、ね、あの、お金払っていただけるような何かしらオファー、商品、セールスをね、あの、販売することによって、ネット上からその自動的に売り上げがね、手に入るってことがあるわけですよ。まあ、これが本当に基本なので、まあ、ほとんどの人がね、これなかなかできないんですけど、これをね、必ず、この仕組みを必ず作るようにしてください。で、あとそのコンサルじゃなくて、例えば通販とかで物とかを販売したい方はどうすればいいんですかってね、疑問をお持ちの方も多いと思いますので、それについてもちょっとお話をしますけれども、その海外だとね、なんかね、やっぱその通販サイトなんかね、昔ちょっとよくこれ事例で話すんですけれども、まあ、コンブチャってあれじゃないですか。ね、アメリカとか、僕は、あれ、どこだっけ、ロサンゼルスかだったかな、あのカリフォルニアにね、ロサンゼルス、サンフランシスコとかね、前、コロナの前、ちょっと、何回か一回行ったことあるんですけども、そこ行くと、まあいろんなね、普通のコンビニみたいなお店で、昆布茶がずらーっと並んでるわけですよ、スーパーでね。昆布茶っていうね、なんだっけ、キノコのね、ジュースみたいなやつでしたっけ、中身、忘れましたけれども、昆布茶っていうね、飲み物があるわけですよ。で、それの通販サイトがあったわけです。これでなんか、それでね、海外のカンファレンスで教えてもらったんですけど、それでめちゃくちゃ結構稼いでるような会社があって、昆布茶の通販っていうね、まあそういった飲み物、まあ、を販売してる会社ですよ。で、それを、そのね、通販で販売してるんですけれども、まあ、通販サイト自体はね、もちろん普通の通販サイト、と言ってもいいのかな。まあ、いろんな商品がありますよと。ね、初心者向けのキットとかこれがおすすめですよとかね、普通のいろんな商品が並んでる通販サイトなんですけど、やっぱそこでうまいなと思うのが、ね、無料でこちらのね、ガイドブックみたいなダウンロードできますよみたいな、夏に美味しい飲み方みたいなね、夏に美味しい昆布茶のレシピみたいな、自分でアレンジするならこちらみたいな形で、そうね、なんか食べ物とかを販売されている、そういったね、何かしらの、そうね、なんていうのかな、まあ、今回食べ物の話を今していますけれども、そういった物販を販売されてる方っていうのは、やっぱりね、例えばなんかね、お肉を買うとか、野菜買うとか、ね、なんかピクルスを買うとか、いろいろあると思うんですけれども、まあ、それを買って、まあ、どうやって食べればいいのかな、どうやって美味しく食べればいいのかなとかね、どういったところに注意すればいいのかなとか、やっぱお客様はやっぱその商品買っただけじゃわからないわけじゃないですか。ね、売り手とすれば毎日当たり前でね、その商品に接しているから、そんなんわかるでしょうと思うかもしれませんけれども、まあ、大前提としてお客様は無知なわけですよ。お客様はバカだとかよく言われますけど、これバカにしてるんじゃなくて、お客様っていうのはそのね、自分がね、僕らが売ってる商品に対してやっぱ何も知らないわけですよね。これ専門家の呪いとか言うんですけども、その商品売ってる側はですね、それを毎日その商品と毎日接しているので、なんかそれが本当にね、このぐらいの知識当たり前だなとかね、過信してしまうんだけれども、その世の中の人は何もわからないわけですよ。なので、そのお客様の気持ちに立って、そのお客様の気持ちを忘れないでですね、そのやっぱお客様がどういったことに悩んでるのかな、どういったところにね、つまずくのかな、どういったところで迷ってしまうのかな、みたいなことを考えて、それを解消するようなそのコンテンツっていうのを無料で提供することが非常に大切なわけですよ。なので、今言ったような、まあ、本当にそのね、レシピ、ね、この商品を買ったら、ね、どうやってそれを活用するのがいいのかな、みたいな形で、そういったですね、そのなんかコンテンツをちょっと PDF にまとめてですね、それをサイトに貼っておけば、 ね、まあそれこそ普通の通販サイトでもなんかお客様がねページ閉じようとしたらポップアップが出てきてちょっと待ってくださいみたいなね、ユジットポップアップとかちょっとうざいやつありますけども、例えばああいうのを作ってね、ね、よろしければこれだ無料でダウンロードしませんかとかですね、なんか目立つ位置にバナーを貼っておいてこれ無料でどうぞみたいな、ことをしておけばですね、その何がメリットかというと、また連絡ができるわけですよ。ね、さっきも言いましたけども、どんなにいい商品でも、うん、まあ別にいいかなみたいなね、やっぱ人って何かしらのね、そのすごく外発的な理由がないと、例えば今日までですよとかね、数量限定ですよとかですね、もしくはすごくなんかね、芸能人とか有名な人がおすすめしていたとかですね、なんかね、もしくはその、なんかソーシャルメディアで、なんかこれが売れ残ってしまって、ね、これが、ね、なんかね、今その、もしくはコロナでね、寸前仕入れ先が、がね、全然なくなってしまって、ね、売り先がなくなってしまって困ってるんです、みたいな、そういった外部の要因があれば、まあ買ってあげようかな、みたいな形でですね、商品買うんですけれども、なかなかそういった理由がないと、どんなに良い商品でね、どんなに良いオファーでも、人ってやっぱお金を使うことにはどうしてもね、多少抵抗がありますので、なかなか買わないわけじゃないですか。ね、サイトに来たタイミングで、いきなりすぐに商品買うかっていうと、そういった方は少数派ですし、ね、もし通販サイトとかで複数のいろんな商品があれば、まあ、どれを買えばいいのかいいかわからんぞみたいな形で迷ってしまう、わけですよ。なのでまあね、本当に一つのやり方としては今言ったように、そうね、その商品のその使い方、ガイドブックみたいなその PDF をね、作ると。ね、まあそんな難しくないじゃないですか。ね、まあそのね、もちろんデザイナーさんとかにお願いすればね、よりかっこいいものはできるかもしれませんけれども、まあ本当にね、気軽になんか表紙とか、まあ最近にいろんなツールありますんで、ね、気軽にデザインできるツールとかありますし、まあ普通にワードとかね、ページスとか普通にね、パソコンについてる、ね、まあそういった、なんていうのかな、文章作成アプリを作って、ね、まあちょっと写真を撮って写真を入れたりとか、ちょっとちょいちょいっとね、文章を書くだけで、まあ PDF コンテンツってのはね、別にできるわけですよ。なので作ってください。ね、まあ他で言えば、例えばそのね、楽器屋さんであれば、そのね、なんかギターの弾き方のビデオとか、ね、そのなんていうのかな、その楽器の使い方ガイドとかね、そういったね、やっぱそのお客様がね、商品を買った後につまずいてしまうようなポイントをね、あらかじめ事前に解説したようなですね、やっぱコンテンツというものをその配るとね、ただしそれを無料で配るんじゃなくて、メールアドレスとか LINE 登録していただいた方とかに、配るっていう風にすればね、ご登録いただいた方にまたね、こちらから連絡することができるわけですよ。でその連絡するのは、まあ、基本的にね、ほぼまあ LINE とかだとね、ちょっとね、最近お金かかるかもしれませんけれども、まあ、基本的にメールとか送るのであれば、まあ、月額のね、メールの配信料だけ払えばそんなね、お金かからないわけですよ。で、それがね、本当に何千件とか何万件とかあれば、まあ多少お金かかりますけれども、まあそこまでリストがなければですね、その大してお金もかかりませんので、そうね、そのやっぱ広告経由だと、ね、やっぱそのサイトにね、一回来てもらうたびにやっぱいくらってお金が発生するわけですよ。はい。で、それが、ね、自分で連絡先をゲットして、こちらからね、直接お客様に連絡ができるようになれば、よくね、売り上げをコントロールできるようになるとか言います。本当にね、僕も、今月ちょっと売り上げが少ないなと思ったら商品を販売して売り上げをね、アップさせるみたいなことを全然やってるんですけども、そういう形で自分のタイミングでお客様にね、お客様がサイトに来てくれるのを待ってるだけじゃなくて、そのね、何かしら接触があった連絡先を登録していただいたお客様に、自分から連絡をすることによって、やっぱ商品をね、自分が売りたいタイミングで売るってことも、できるわけですよ。なので、そのやっぱその広告を使ってね、やっぱその広告を使って、そのサイトに来てもらうっていうのはお金がかかるわけですから、まあ、そこでね、何もね、連絡先を取らないと。ね、もちろん商品買っていただければいいですけれども、その商品買ってないお客様にね、でもそのサイトに来ているわけですから、興味はあるわけですよ。広告をクリックしてるわけですから。で、それを逃しちゃうのは非常にもったいないですよね。その今すぐ買う人は別に買ってくれればいいんだけれども、買わない人がまた別のタイミングでね、買っていただけるように連絡先をいただくってのは本当に、基本中の基本なわけです。ね、っていう形で別にね、僕みたいに、僕はコンサルなので、まあ、ないとね、コンサルで文章書くのがまあ得意なので長い文章書いてますけれども、まあ、そこまで長い文章じゃなくても、まあ、そのお客様はね、悩みが解決するような、ちょっとね、ヒントになるようなものであれば何でもいいので、ね、さっき言ったレシピとか、なんかのね、ガイドブックみたいな、ね、なんかマニュアル、取扱いマニュアルみたいな形であれば、ね、別にそのね、文章たくさん書いても人は読まないわけじゃないですか。人は文章なんて読みたくないわけですよ。もっと楽に学びたいわけですね。なので、写真いっぱい撮って写真をたくさん載せるとか、動画を載せるとかですね。そういう形でね、そのぜひお客様が、そのね、気軽になんかね、価値を感じやすいような、そのコンテンツというものを、その をね、無料で、提供するってことをね、ぜひ行ってください。で、もしくは、その本当にね、その僕なんかはそのね、ほぼ無料なんですけれども、その送料だけいただいて書籍を無料で配るっていうこともいただいて、行っております。それは390円なんですけど、っていう形で、その無料か、そのね、無料で何かデジタルコンテンツを配るか、もしくは、すごく安いサンプル商品、お試し商品を、まあ、ちょっとだけお金をいただいて配るっていうのもいいですよね。まあ、広告経由でランディングページ、ね、ランディングページっていうのはホームページみたいな総合案内のパンフレット型のね、サイトじゃなくて、ね、このページに来ていただいた方にこれをしてくださいと。何か一つの、ね、変ないろんなサイトのリンクを貼るんじゃなくて、ね、ソーシャルメディアとかのリンクを貼るんじゃなくて、このね、サイトに来ていただいた方にはこれをしてほしいと。ね、メールアドレスを登録するのか、この商品買ってくれるのかっていうね、お客様が迷わないようなその一本道のサイトがね、そのいわゆるランディングページとかセールスページとか言われますけれども、そういったその一つの行動にね、特化させたね、一つの行動してもらうように特化させた、することを目的としてはですね、そういったランディングページというものを作ってですね、そこに例えば広告経由でお客様が来てもらって、まあ、先ほどの事例のようにね、無料で何か、登録してもらって連絡先をいただくのか、今ならこれが安いですよとね、特別サンプル品ですとね、もしくはこのページ来ていただいたお客様にこのスペシャルなご案内ですみたいな形で、まあ、最初ほぼ利益は出なくてもいいわけですよっていう形で安い商品を販売してね、まあよく海外だと僕もやってますけど、ワンクリックアップセルというのがあってね、まず最初カード決済してもらって、まあ海外だとね、カード決済ってのがね、基本ですので、まあ日本で必ずしも同じことやらなくてもいいですけれども、のカード決済してもらった方にですね、次のページに行って、今ならこれも販売してますよ、みたいな形で、まあワンクリックアップセルって言うんですけども、もう一回ね、カード情報を入力しなくても、もう一回ボタンを押せば、そのね、別の商品をね、決済してもらうってこともできてしまう。そういったやり方もあります。で、まあ、必ずしもそれやらなくてもいいですけれども、まずは何かしらね、やっぱりね、無料で何かを配るのか、めちゃくちゃこれなら買わないと損だよな、みたいなね。で、今買わないとね、なんか数量限定で、損だよな、と思っていただけるような、めちゃくちゃね、戦略的に安い商品っていうのをね、販売して、ね、やっぱ人ってね、一回お金払えば、その会社のファンになりますので、そこからね、商品買っていただいた方に、またメールを送ったりとかですね、いろいろアプローチをすることができるので、ね、無料で何かしらね、連絡先を残していただくか、もしくはそのすごく安い、ね、リストを取るためのね、まず自分の顧客リストに入っていただいて、その後に商品が売ることを、また別のね、少しちゃんと利益が出る商品を売ることを前提にした、やっぱそう商品なんかをね、配るっていう風なね、そういったやり方もあります。ね、海外の事例で、なんかサバイバル用品、山登りとかね、もしくはなんかね、その世界がなんか破滅しても生き残れるようにいいじゃないですけど、まあそういったちょっとなんかサバイバル用品を販売してるサイトがあって、これ結構有名な事例なんですけど、まあそれがね、そこでそのサイトが何をやったかっていうと、そのめちゃくちゃ安い商品をね、売ったわけですよ。それがなんかね、クレジットカードナイフね、なんか、まあ日本だとあんまり聞かないかもしれませんけれども、ね、サバイバル系の人だとね、そういうのは有名なのかな。クレジットカードナイフといって、なんかそのクレジットカード、型になってる、いわゆるね、プラスチックのクレジットカードみたいな形になってるんですけど、なんか、それを、そのね、分解すると、カード、ナイフになるみたいな形で、そのナイフなんだけど、折りたたみで、折りたたみして、そうね、カード型にして財布にね、入れておける。いつでもなんかちょっとあった時に、なんかね、そのサバイバーじゃないですけど、なんかね、ちょっとしたナイフ、別にその人を傷つけるナイフじゃなくて、なんか、そうね、物を切ったりとか、そういったね、ちょっと、野外で、使えるようなそのナイフっていうのが、ね、クレジットカードナイフっていうのがあるわけですよね。僕は別にそれ欲しいとは思わないんですけども、それをなんか本当になんかね、1ドルとか本当にね、めちゃくちゃ安い価格でね、販売して、これ今ならこれ1ドルというか送料だけかな、無料で配りますよと、送料だけくださいみたいな形で、本当にね、数百円とかね、まあそのクレジットカード1枚送るのに本当に普通郵便のね、一番安いやつで、いけるわけじゃないですかね、そんぐらいね、そんぐらいの費用でいけますよね。っていう形で送料だけいただいて、そのめちゃくちゃ安いサンプル品っていうのかな、そういったね、安い商品を販売してね、そこから何か別の商品を売るみたいな、そういう形でちょっとね、無料で何かをね、デジタルコンテンツを配るのもいいですし、実際にそのね、何かしら実際に物を送るのであれば、まあ本当に送料だけいただく、最初それ無料で配ってもいいので、ね、無料で配りますよと、ただし送料だけ無料なんで、さすがに送料だけはちょっと負担してくださいみたいな形であれば、お客様も受け入れやすいわけですよ。 っていう形で、何かしらね、そのものを送る場合はお金いただいてもいいんですけど、ね、例えばそういう形であればね、あの数量限定なので今すぐ買わないとね、もう買えなくなりますよとか、もらえなくなりますよって言えば、限定性のメンタルトリガーが働くので人は買うわけですよっていう、何かしらそういったね、あの買う理由を作ってあげないと絶対人はね、あのやっぱ商品って買いませんので、ね、あの今ならこれが無料で手に入ります、ただし送料だけであの負担してくださいと、ね、あのただし数量限定ですので、今買わないとね、もうあの次サイトに来た時にはもうなくなってしまいますよみたいなね、あのことを書いておけば、やっぱ人ってあの買いますので、そういう形でね、あの何かしらそのね、あの安い商品ね、あのほぼ無料で配っても大丈夫なような商品をまずプレゼントしますよとね、そのがさ、あの他に聞いたのが、その楽器店であれば、そのなんかピックとかですね、その弦とかを、ね、ギターのとかねの弦とかをなんかあの数量限定で無料で配りますよと、ただし送料だけはね負担してくださいみたいな形で、その本当にね、まあ少し多少コストはかかるかもしれませんけれども、まあ、その後にちゃんと別の商品を販売するとかね、そのちゃんとメールマガジンをね、メールを登録してもらって、その後ね、連絡先ができる、連絡、こちらから送れる連絡先を取れるっていうことを考えれば、まあ多少ね、少しコストをかけてでも、まあその後商品をね、販売できる、なんかキャンペーン、いついつまでの期間限定キャンペーンですよ、この商品が安いですよ、みたいな形で、あの次の商品を販売できるチャンスが増えますので、まあ多少ね、コストをかける、てでも、やっぱりちゃんとね、そのね、回収できる見込みがあるのであれば、別の商品を販売して、ね、やっぱその、人って一回商品買った、会社の商品、あの、商品ってのはまた買いますので、ね、一回まずお客様になっていただいて、ね、あの、また別の商品買っていただくっていう前提で、まずはすごく安い商品を販売するっていうのはすごく、ね、あの、非常に有効な戦略でございます。はい。っていう形でね、ちょっと長くなりましたけれども、その、まあ、今日の話をまとめるとですね、まあ、本当に広告から商品を販売する際に、広告を使って集客をする際に、いきなり数万円とか、まあ、数千円とかでも、そのね、自分が売りたいメインの商品をいきなり販売しちゃいけないわけです。まずは、そのお客様の連絡先を取りましょうねと。ね、食べ物とかを販売してるのであれば、この食べ物を使って、この商品使って、どんなレシピができるのかなと。ね、どんなことができるのかな、みたいな。お客様のね、マニュアルですよ。ね、お客様が知りたいような情報を、例えばちょっと PDF とか、まあ、動画とかでもいいですので、まあ、動画とか音声だとちょっとね、やっぱそのね、見るのめんどくせえなとか思ったりしますんで、その PDF とかだと、まあ、気軽にね、スマホに保存しておいて、いつでもどこでもね、そのなんか、ね、どっからでもね、イヤホンとか、なくても見やすいじゃないですか。まあ、できればね、あの PDF とか作るといいと思いますけれども、そういう形でその PDF を配れば、そのね、あの自分から LINE なりメールなりで連絡ができるわけですよ。ね、そうすると、お客様のね、あの、申し込みを待つだけじゃなくて、ね、あの、やっぱ人ってね、あの、いくら素晴らしい商品で、まあ、ね、あの、まあ、一回買ってね、美味しいなとか思ったりしてもですね、そのやっぱりね、いつ買うかわからないわけですよ。でも、こっちから積極的にね、定期的に連絡を送っていって、今なら今月はね、これが美味しいですよ、これが今月のスペシャルね、商品ですよ、キャンペーンですよ、みたいな、情報発信をしていけば、ね、自分が、そのね、自分の売りたいタイミングでね、自分が売り上げを上げたいタイミングで、こちらから積極的にお客様にアプローチをして、ね、売り上げをアップさせることができますんで、ね、やっぱその広告をちゃんと使ってコストをかけて、まあ、もしくは広告使わないで SNS とかでやるとかにしろ、やっぱりそのね、お客様の連絡先をね、あの手に入れると。ね、そこで価値を提供して商品販売するってね、のが本当に基本ですので、ね、あなたが、まあ本当に、まあ今日は広告の話をしましたけれども、仮に広告を使わないで、でも SNS だけでね、お金を使わなくて、使わずにやりたいっていう方でも、自分のサイトに来ていただいた方をね、そのただ逃すんじゃなくて、ね、そのやっぱりその連絡先をいただく LINE でも、まあ基本的に僕はメールですけれども、そのね、メールのアドレスをいただいて、定期的にね、メールマガジンを送って、ね、今キャンペーンですよ、今これがね、安いですよ、みたいなね、そういったキャンペーンをすることによって売り上げをね、コントロールすることができますので、ぜひね、その広告を使う場合は絶対やってほしいですし、広告を使わなくてもね、ソーシャルメディアとかを使ったりとか、その自分のサイトにね、来てもらえるってことは本当に素晴らしいね、ことですから、ね、サイトにね、やっぱ人が一人来てもらうのにすごくやっぱりね、労力というかコストがかかりますし、ね、サイトに人が一人来てもらうってことはすごいことなわけですよ。で、そのお客様をそのまま逃がすんじゃなくて、ね、ソーシャルメディアはフォローしてもらえば、まあね、連絡は送れるかもしれませんけれども、ぜひね、ソーシャルメディア以外のところでもメールとか LINE とかいうね、お客様のもっと直接メッセージをね、送れるようなね、そのね、Facebook ソーシャルメディアであれば、そのお客様がそのソーシャルメディアに来ないとね、投稿が表示されないですけれども、メールを送るとか LINE を送るってことをすればね、お客様がそのね、 ページを見なくてもお客様に連絡先がね、まあ、メール結構毎日見る人も多いと思いますし、 LINE ならあれば通知が来ますし、ね、メールで通知来るようにしてる方もいらっしゃると思いますし、という形でね、そのこちらのタイミングでお客様にメッセージを送れるようにすればですね、必ず売上がねアップして売上をさらにコントロールできるって話になりますので、まあ、本当にリストね、本当にオンラインビジネスに限らずですけれども、そのビジネスってのはその顧客リストもしくは見込み客のリストがどのぐらいあるかで、そのねリストとどのぐらい信頼関係を築けているのかっていうので全て決まってしまいますので、ぜひねその集客をする際、まあ、特に本当に広告をね使う場合もそうですし、まあ仮に広告を使わない、場合というのもですね、必ずお客様の連絡先をゲットするね、無料で何かコンテンツを提供するか、戦略的にね無料で何か商品サンプルを上げて送料だけいただくとか、本当にワンコインだけくださいとかですね、いろいろやり方はありますので、まあ、そのような形で戦略的にお客様の連絡先をねゲットして、そこに商品を販売するってことをね必ず行ってほしいなというふうに思います。はい、という形で、ね、今日はこのぐらいにしたいなというふうに思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。それではね、ぜひ実践してくださいね。じゃあね。